私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今日の礼拝は新年の礼拝でもありますけれども、私たち大江教会にとってもまた新しい一歩を踏み出す礼拝になりました。今日は新しい聖宅とまた新しい聖書朗読台、説教台が設置されて初めての礼拝です。まあ、御言葉を語る側が右側なので、これから説教は右側で行われますし、また同じように福音の朗読も神様の御言葉ですので、この右側から話されることになります。まあ、少し最初の方は戸惑われるかもしれませんが、このような礼拝のスタイルになっていきますので、どうぞご協力ください。今日はアドベントの第一主日になっています。まあ、この時が来る時、いつも思うのは神学者ボンフェッファという人のクリスマスの話です。まあ、ドイツのナチスという政府が、まあ、多くのユダヤ人を捕虜にして、まあ、その彼らを塀で囲った収容所に閉じ込めてしまいます。わずかな食べ物しか与えないで無理やり辛い仕事をさせたりもします。まあ、そんな中、ボンヘッファーという神学者もそこに入れられています。このボンヘッファーがその収容所にいた時にクリスマスがやってきます。その時彼はどうしたか。実は1943年の大公説の第一主日、それはちょうど今日の、まあ、大公説のお祝いをする日と同じなんですけども、彼は牢屋の壁に木の枝で編んだ作った輪をかけました。それは外に出て時間があるときにちょっと拾った枝を少し集めて輪っかを作って壁にかけたというのです。他には何の飾りもなかったそうです。ただ木の輪っかがそこにあるだけだった。しかしそれは何を意味したかというと、クリスマスを待ち望む印だったというのです。ボンヘッファーはどんな恐ろしい苦しみと不安の中にあっても、必ずイエス様が来て必ず導いてくださる、救ってくださる、そういうふうに信じて、この大公説の第一主日に自分の部屋に枝だけのリースを作ったという話です。その話を聞いたときに、確かにその通りだというふうに思います。どんなに辛い状況があっても、どんなに苦しい状況があっても、主は必ず来てくださる、主が場所を用意してくださっている、そのことをまず覚えるのが実はこの大公説と第一主日だというふうに思います。だとすると、大公説は悔い改めという同時に希望の時でもあります。イエス様が私たちのもとに来てくださる大きな期待と望みを持って過ごす季節でもあるのです。キリストの到来を待つというものは次の3つの側面があります。一つはそのイエス様の誕生を記念し、クリスマスを待つということです。二つ目は私たちの毎日の生活の中にキリストが来てくださるのを待つということです。さまざまな困難や苦しみや、また悲しみの時に主が私たちのところに来て慰めてくださる、必ず来てくださるようにと祈る。イエス様は信じる人々のうちにおられ、共に御言葉を聞いたり、また聖餐式を祝う私たちのもとに来てくださる、そのことを信じる時です。三つ目は、実はこの世の終わり、すなわちイエス様が再び来られる時を待つという、この最後の側面があります。イエス様によって始められた神の国が完成する時を待つ、それが実はこの大公説でもあるのです。その時、地上のすべてのものがキリストのもとに集められるのだ、希望が来るのだ、永遠の喜びを受けるのだ、それが三つ目の側面です。私たちは希望があるから、実はイエス・キリストを待つことができる、待つことによってまた新しい希望がある、そのことを今日は教えられています。ただこの主日に読まれる、今日はルカによる福音書を読みましたけれども、伝統的に読まれる箇所はとっても恐ろしい箇所です。それはこの世の終わりのことを延々と述べる箇所を、私たちはこの大公説の第一主日に読んできたのです。 太陽と月と星と、それは印が現れ、地上では海がどよめき荒れ狂うのだ。天体は揺り動かされる。天変地異が起こるのだ。また人々は恐ろしさのあまり気を失う、とルカによる福音書は書いています。どうしてこのように世の終わりのことを何回も何回も私たちはこの終日に読むのか。そのことが起こると本当に怖い。しかしよく読んでみますと、その時にイエス・キリストがやってきてくださる、そういうふうに読めるのです。だからこそ私たちはこの主日にこの箇所を読まねばならないのだというふうに思います。イエス様を信じる私たちにとって、実はこの世の終わりは救いの時でもあります。決定的な解放の日でもあるのです。それゆえに目覚めて私たちは待つということをイエス様から教えられているのではないかなというふうに思います。私たちはこれから4週間イエス・キリストの誕生を待ちます。どういう気持ちで待てばいいか。悲しみの中に待つのか。いや、そうではなくして、この苦しみ、この悲しみ、痛みがこの世の中にたくさんあるけれども、必ずイエス様が来てくださる、そう信じて希望を持って待つ、これが対抗説の一番正しい過ごす方だというふうに思います。今日はアドベントクランツの一つ目のろうそくに点火をしました。私も今回初めてこのアドベントクランツの意味というのを学ばせていただきました。色が2色ではないんだなということも学びましたし、喜びのキャンドルは紫であってはならない、それでピンクにしてあるのだというのも学びました。そのような話の中にドイツにあった伝統的なお話をこう読むことができて、とっても心がほんわかしたものです。それはこういう話です。クリスマスの日にアドベントクランツに4つのキャンドルが灯された。1番目の平和という名のキャンドルが言った。この世界は平和を望まず、いつも互いに傷つけ合っている。もう燃え続けることはできない。そう言って平和のキャンドルは消えてしまった。次に喜びという名のキャンドルが言った。人々は自己満足だけを求め、本物の喜びを知ろうとしない。誰も私には目を留めることがない。もう私のいる意味はない。クリスマスの夜に2つ目の喜びのキャンドルも消えてしまった。3つ目の愛という名のキャンドルが言った。私もこの世界を温めようと燃えてきたが、人の心は冷たい。この世界の愛は冷え切ってしまっている。もう私がここに存在する意味はない。愛のキャンドルもクリスマスの夜に消えてしまった。暗くなった部屋に一人の子供が入ってきて、キャンドルの火が消えたのを知って泣き出してしまった。すると最後に残ったキャンドルが言った。大丈夫。私が燃えている限り、平和にも喜びにも愛にも火を灯すことができるから。このキャンドルの名前は希望だった。この話をこう読んでいった時に、とっても温かい気持ちになりました。この世の中にどこに平和があるか、そう考える時があります。一体私たちの喜びは何だろうか。また愛というものはこの世界にあるんだろうか。そのように考える時もあります。しかし最後には希望というものは残っているのです。必ずイエス様が来てくださる、必ず導いてくださる、その希望の上に私たちは立って生きているのです。この希望の火さえ燃えていたら、平和、喜び、愛にもう一度明るい火を灯すことができるのだ。それが私たちのイエス様を待つ生き方ではなかやというふうに思います。これから4週間私たちはクリスマス、イエス様に本当のこの世の光をお迎えしようとしています。この光が来るときに、すべてのものは灯されて、そして最後に希望が 私たちに与えられるのです。クリスマスまでの4週間自分の心を見つめ直し、一つ一つの光、イエス様からいただいた光を灯しながら、今年のクリスマスは天使が舞う教会となっていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはクリスマスを待つために一つのろうそくを灯しました。どうかこのろうそくの火が私たちの心の中にも灯り、あなたを待つこと、そして希望を持つことをどうか教えてください。あなたのみが私たちの希望であることを今日も私たち一人一人に教えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。